何度も書いてきたことだが、従軍慰安婦は戦後の造語である。慰安婦が従軍記者のように直接軍の管理下にあったかのような誤解を与えてきた。このいかがわしい呼称が中学校の歴史教科書で使われるようになったのは平成9年からだ。背景にあったのは、その4年前に、当時の河野洋平官房長官が発表した談話である。従軍慰安婦の強制連行を認める内容だった。もっとも、軍や官憲によって戦場に送り出されたと確認できるものはない。韓国との外交関係を優先するあまりの政治的な発言だったことが明らかになっている。自国を癒しめるのが果たして望ましい歴史教育と言えるのか。教科書の記述の偏りに危機感を強めていた言論人は、新しい歴史教科書を作る会を発足させた。自民党の若手議員も立ち上がった。歴史教育のあるべき姿は、自身が生まれた郷土と国家に、その文化と歴史に、共感と健全な自負を持てるということだ。その一人だった安倍晋三総理大臣の発言である。平成16年度の検定以降は使われなくなっていた従軍慰安婦が、令和3年度の教科書で復活する。南京事件などで日本軍の冷酷さを強調する記述も目立つ。一方で、作る会が執筆する教科書は不合格となった。一体何が起こっているのか。歴史学やそれに関わる議論が本来有していなければならない公共的性格というものに改めて気づかせるものであった。歴史教育を考える。作る会の呼びかけ人の一人だった歴史家の故坂本隆夫さんが発足当時の教科書をめぐる議論の高まりについて述べている。つまり多くの人が教科書に無関心になった結果、従軍慰安婦が亡霊のように蘇った。令和2年3月26日、産経省。